お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れですね。
まあ、そうですね。今日もいろいろありましたから、まあちょっと疲れましたね。いや、もう、なんだろう、週の始まりがこんだけ疲れてもいいのかっていうぐらいも疲れましたね。
なかなか最近ハードなことをやってらっしゃるようで。
まあ、ハードっていうか、まあ、本当に、まあ、二重の意味ではハードですね。本当にこう、仕事の難易度がハードなっていうのもあれば、もうハードウェアに関わるっていうハードもあれば、どっちなんだろうなって思いますね。
なんか逆コンパイルして、アセンブラを読んでとかっていうのを読ん、あの、ツイッターを見て、うわーってなってましたけど。
まあ、それ先週の金曜日に一応どうにかなってたんで、今日はちょっと他のことで、いろいろやってま
ほう
したね。
ほうほうほう。お疲れ様です。
はい。お疲れ様です。じゃあ、早速、あれですかね。こう、自己紹介からやりますかね。
じゃあやりますか。じゃあ、カモさんからお願いします。
アイガモラジオのカモです。ここ最近、9連休ができて、スケジュールをどうしようかって悩んでます。
9連休。急
はい。
に長い連休が。
そうですね。19日から27日まで、もう休みができて、今のところ、まあ、ホテルステイとかそういうのも考えてるんで、見てるところですね。
その間、ポッドキャストやりましょう、ポッドキャスト。
まあ、Wi-Fi 設備があるところに行ったらです
ねえ。
ね、まず。
そうそうそう。設備があるところだったら、ポッドキャスト撮れますよ。
俺だけ全然普段と違うところにいて、ポッドキャ
そう
スト
そう
やって
そう
るっ
そう
てい
そう。その話聞くのも面白そ
はい。
う。
じゃあ、
は
アイザクさんの方もお願いします。
い。はい。アイガムラジオ第2の MC、アイザックでございます。今日、二次面接終わりました。
おめでとうございます。
いやー、どっちに終わったかはわかんないですけど、楽しく1時間ほど話させてもらいました。
なるほどですね。こう、話してみていい感じでした？
私個人的には結構、いい感じだったかなと思います。
なるほどですね。
あとは
じ
結果待ちで
ゃ
すね。
あ、まあ本当にそれこそもう結果待ちになりますよね、そしたら。
まあ、あれなんですよね。結構いろんなこともお話できて、その今の会社の悩みみたいなのを向こうからこういうのあるんですけど、実際島崎さんだったらどんなことしますかとか、ちょっと質問もらって回答してとか、あとはそういうことを話す中で、業態の違いとかをちょっと向こうの部長さん、事業責任者の方に教えてもらったりだとか。SI の方ではこういうふうに、その契約が絶対だから期日とか動かせないけど、事業会社は最悪、まあ、ほんと最悪のパターンだけど、リリースの日とかも変えようと思えば変えれるんだって。そこも含めて QA っていうのは何をかやるべきかを考えなきゃいけないんだよ、みたいな話とか、ちょっと踏み込んだところもお話聞かせてもらったので、割とポジティブな印象がありますね。
じゃあ、結構いい感じで、面接できたっていうことですね。そした
そう
ら。
ですね。面接の直前までは怖いよ、怖いよってなってたんですけど、本当 終わってみたら、まあ、すっきりしましたね。いい面接だったと思っております。
はい、それは、いいことだと思います、それこそ。
というわけでなんですけ
はい。
ど、今日は、ちょっとこう、本についてちょっとお話ししようかなと思ってまして、
はい。
で、アウトプットと本っていうテーマで、まあ、それぞれ、アウトプットにおすすめの本を2冊ずつ今回出しても来てもらってるので、それについてちょっとこう話していくって感じにしましょうか。
そうですね、そうしましょうか、そしたら。
これのネタ決めのやり取りの時に、カモさんが最近読んでる本コーチング読んでるんですって言われたんで、あ、それ面白いじゃん。やりましょうって感じで決まったネタなんですけど。
いや、だいぶその時の流れ、食いつき良かったっすよね。
いや、だってコーチング実際やって、壁打ちの経験もすごいありますし、コーチングを勉強されてて、コーチングの本も読んでるんだったら、話せること絶対あるじゃないですか。
まあ、ありますね、はい。
だったらそれ聞きたいなっていうのが僕の 思いなんですけど、まずその辺から、その本題入る前になんか、その辺ちょっと聞いてもいいですか？
その辺か。
コーチングの本についてとか、コーチングやってることについてとか、ちょっと。
まあ、まず、コーチングの本についてなんですけど、本の名前が、新コーチングが人を生かすという本なんです。で、作者さん、ああ、これちょっと名前の方、多分、あれだ、日本語の読み方わかんないから、話せないパターンだ、これ。新コーチングが人を生かすって、その新って新しい方の新ってなってる
そうですね。
本で、
コーチ A の会社の方がやってるんですね。
そうですね。はい。
鈴木義行さんになるのかな。
ああ、そうですね。はい。読み方そうですね。で、自分もこれ、今読み終えたっていうんじゃなくて、今読み続けている本で、まあ今ちょっと一章を読み終えたっていうぐらいな感じですね。まあこれ多分、章的には多分7章まであるんですけど、まあまず一章読み終えたっていう感じで。
あれですよね、ブルーの表紙の、で、人がこう、胸の前で手を組んでいるみたいなマークが出てる本ですね。
そうですね。まあこれ実際こう現役でコーチングされてる方からも、これからもしコーチングの勉強するんであれば、この本をまず読んでみるのがいいんですよっていう、そういうおすすめも、されてたんで、まあそれで読むきっかけをいただいたっていう感じでしたね。
それは大きいですね。
そうですね。で、かつ、この本読む前に、多分、アイザックさんの、壁打ちをやってから、そう、第3回目くらいの壁打ちあたりから、こう自分なりの、こう、壁打ちをするときの、まあ、原則っていうのをちょっと作ってやってたんですね。で、その自分が前もって書いたその原則にと比べて読んでたら、こう、なんだろう、こう、ほぼほぼ、普段自分がこう原則を決めてやってるのと、なんかそんな変わんないなって思いました
お、なるほ
ね。
ど。じゃあ、カモさんが考えてることと、そのコーチングの本で書かれてるコーチングの考え方が割と合っていると。
一章読む感じだとそうですね。
であれば、今のやり方、今やってるやり方を本でさらに学んでいけば、より良いことができそうだなって思えてきますよね。
そうですね。一章自体が、まあ、なんだ、全体的な内容が相手と自分の発見を促すっていうことがちょっと書かれていて、まあ、それは本当
発見を促
に、
す。
はい。その場で、なんかこう、相手が持っている、答えというか、こういうのがしたいっていうのを、まあ、信じて、それを問い続けるっていうことをやっていたんで、まあ、ここに関しては、レッスン1、あの、小一、第一章の方は、もう普段やってることがもうほぼほぼ書かれてるなっていう感じでしたね。そう。
なるほど。
で、まあ、二章とか三章を見てると、まあ、相手とのこう信頼関係を構築するとか、もしくは、目標達成に目を向けて、どういう、話し方をすればいいのかとか、っていうのが書かれていたんで、まあ、そこら辺も、今後、壁打ちを同じ人に何回もやるってことになるんであれば、まあ絶対参考になるところがあるんだろうなって感じました。
なるほど。
はい。
だいぶそしたら、カモさんとしてはこの本使えそうだなと思って、なんていうんですか、うまく活かしていこうって感じなんですね。
そうですね。ちょうど今月も壁打ち2つ入っているんで、それまでにレッスン2とか、2章とか3章とかちょっと読んでおきたいなっていう感じですね。
おお、いいですね。
は
やっぱ聞いといてよかった
い。
な。
ははは。
ちょっと私もこの本買って読んでみよう。
いいと思います、この本は。
よし。
はい。
じゃあ、聞きたかった話も聞けたんで、
うん。
本題の本の紹介みたいなところに行ってみましょうか。
そうです
どうし
ね。
ます？どっちが先やります？
じゃあこの流れでも自分の方やっちゃいますか？そしたら。
あ、わかりました。じゃあ、本の紹介をお願いします。
そのアウトプットっていうか、正確にはこうなんか技術的なアウトプットっていうわけじゃなくて、自分がやりたいことに関していろいろとこう、今もそうなんですけど、本当にやりたいことってなんだろうって思っていまして、まあ、エンジニアリングだけでやっていくかって言ったら、多分そういうことではなさそうだなって感じがしていて、じゃあ、今一応技術的に、知識とかできることがある程度あるものがエンジニアリングだとして、じゃあ次、やりたいことをどうやって探すかっていうのをちょっと今、ここ最近考えていまして、そこで見つけた本が、世界一優しいやりたいことの見つけ方という本がありまして、
ほうほうほう。
著者の名前が八木仁平さんっていう方で、まあ、なんですかね、こう、やりたいことをこうやって見つけましょうっていう、ブログを見たりとか、もしくはこう人の話を聞いたりとかしてるんですけど、いまいちピンとこなくて、そう、なんか好きなことから探しましょうとか、もしくは、これなら一生やり続けられそうだなっていうのってありますかって聞かれても、いやー、なんか全然思い浮かばないなっていう感じだったんですけど、
わかんないですもんね。好きな
そ
ことから、じゃあどう仕事につなげるの
う。
か。
そう、それで、なので、やりたいことって、こう、一つだけじゃないんだろうな、とか。で、かつ、好きなことから、何かこう、選びに行くっていうことではなさそうだなって、なんか気がしてて。
ほうほう。
で、それでこの本を読んでたら、まあ、まさにそういうのが書かれていまして。そう、なんかやりたいことを探すときの、まあ、なんだろう、勘違いだったり、間違いだったりっていうのが書かれていたり、そう。で、特に、これは、確かにそうだなと思ったのが、こう、やりたいことを見つけるためには、なんか、たくさん行動するしかないっていうことが、間違いだと書かれていまして、
お、それ間違いなんですね。
多分たくさん行動するっていうことを言ってたら、多分自分大学時散々やってたなと思うんですよ。
ああ、にもかかわらず、まだ見つかってないじゃないかと。
そう。で、なんで見つからないかっていうと、もうすでに、もう20代後半くらいになると、もうそれまでに生き、それ、20代後半になるまで結構いろんな行動してきて得られたものがある中で、選ぼうとすると、もうすでにその中でも選択肢が結構ある状態なの
あります
で、
ね。
で、それ以上選択肢を増やしたら、逆に何を選べばいいのかっていうのが分からなくなったから、結局やりたいことって、なん
な
だ
る
ろう
ほ
なっ
ど。
て、こう、迷走することになると。
今度は選択肢が多すぎるって問題になっちゃうんですね。
そうですね。なので、たくさん行動するっていうのじゃなくて、やることを決めて、本当にこう、必要最低限までこう、抑えて、そこに集中してやるっていうのが、やりたいことを見つけるための、まあ、なんだろう、こう、労力をこう、変なところで使わ
減
なら いっ
す。
ていう、そういう感じに
じ
なります
ゃあ、
ね。
もうある程度こう選択肢がたくさんある人にとっては、まずはやってみることが大事なんだっていう話。
そうですね。今すでにもう自分の中ではある程度選択肢がある中で、それを選ぶところからまずスタートですね。
逆に言うと選択肢が全くない、思いつかない人にとってはある程度動くのも大事なのかもしれないって感じですかね。
そうですね。今自分が何を持ってるかわからないっていう人のためにも、章の中で、章を進めると、今自分が、何からやればいいのかとか、自分が持ってる選択肢でどういうものがあるのかっていうのを書き出すための方法も中に書かれているん
おお。
ですよ。
なるほど、なるほど。そしたら、じゃあ、 やりたいことがある程度たくさん見えている人、やりたいことが全く見えてない人、いろんな人にとってこの本って役に立つわけですね。
そうですね。
おお、いいじゃないですか。
そうですね。特に自分の場合は、このやりたいことを、
はい、
まずやりたいことはこの本の中だと、好きなことと得意なことを書けることでやりたいことが見つかるっていうふうに書かれているんですね。
うん、好きなことかける得意なこと。
はい。例えば得意なことって言ったら実際こう、仕事としてやっていることだったりとか、本当にこれだったら、まあ、すぐ行動できそうっていうものが、まあ、得意なことになっていて、で、好きなことって言ったら、まあ、なんだろう、ここに目が向くとか、情熱を持つっていうものであれば、それが好きなものっていうふうに分類していて、まあ、これだと結構掛け算するときに、いろいろありそうだなって思ってまして、
確かに。
はい。で、ただ、その後に出てくる、本当にやりたいことを探すために何が必要かっていうところで、大事なこと、いわゆるその価値観っていうのが、必要ですよっていうことが書かれていまして。
価値観？
はい。そう、なので。
新しいキーワードですね。
そうですね。これ、価値観って何だろうなと思って、この前合宿行った時もずっとこの本読みながら、いろいろ書き出してみたりとかしてて、結局その合宿で自分が得た結論としては自分が大事にしているこの価値観っていうのは今言葉にできるものとしては静かに情熱が燃やせるそういうことが大事なんだなって、そういう経験自体が大事なんだなって思いました。
こう静かに情熱が燃やせる、
はい、それこそ、自分が大学に行ったのも、そこに、学びてぃ先生がいらっしゃるからそっちに行ったっていうことだったり、最初の就職をゲーム関係にしたのも、今まで、日本語で、日本のゲームをやってきて、まあ、特にそれに関して誰かこう、理解してもらえたっていうのが、まあ、割と少なかったんですけど、まあそれでもやり続けたっていうのは、それに自分がなんかこう、誰か理解してもらえなくても、それでもこれがやりたいっていう、まあそういう静かに情熱を燃やせるものがあると感じていたからっていうことがあって、で、今だと、まあエンジニアリングやるのが、まあそれに近いことかなって思いましたね。
なんか、静かにっていう前についてるのが大事なんだ。何かな気がするなと思ってて。
そうですね。
なんか情熱を燃やすっていっぱいあるじゃないですか。
うん、
やるぞーみたいな。
はい。
でもそうじゃなくて、カモさんの場合は冷静に自分で分析した上で、これがあったら情熱を燃やせるっていう風にするもの。だから静かに情熱なのかなっていうのは、私は今、ふーと聞いててそんな感じがしたんですよね。
そうですね。まあ自分の場合だと、まあツイッターでこう、有言実行するようなか、はい、タイプではないんで、はい、こうまずこう言うことであんまないなって思うんですよね、そこら辺で。
うん、なんか虎視眈々と自分でこう、これかな、あれかな、あれかなっていうのを狙いをつけて、なんか、魚雷発射みたいな。
そんな感じですね。はい。
そんな感じですよね、なんか。
そう、そんな感じなんですよ。
ものすごく狙いつけてる感じですよね。
うん。そう、なので、ああ、もうこれは、こう、自分の中で、そういう行動をやる、そういう、なんだろう、普段からそういう行動をするっていうぐらいだから、うん、ここが結構大事な価値観なんだろうなって思いましたね。うん、そう。
それは大事ですね。そういうのが見えるのはいい本ですね。
そうですね。そういう意味だと、まあ、こういう、好きなこと、得意なこと、そして大事なことっていうのを見つけるためには、うん、まあ結構いい本なんじゃないかなって思いました。
うん、おー、ありがとうございます。
はい。
そしたら、もう一冊、お願いします。
はい、もう一冊の方が、図解モチベーション大百科っていう本でして、
今度はモチベーションですか？
そうですね。今度モチベーションなんですけど、目に見えてないものだから、維持するのって大変だなって思うんですよね。
うんうんうん、大変ですね。
そう。で、その、モチベーションって、あと、これも1個だけモチベーションがあるってなったら、その1個失った時に、モチベーションゼロになっちゃうから、モチベーションをいかにこう、複数持っていて、そこに、適切なそのエネルギーを分散させることでモチベーション維持する方法ってないかなっていう、そういう気になるところがあって、まあこの本を今読んでいるところですね。まあ読むって言ってもまああれですね。こう、この前 Kindle の半額セールで買って、まだ序章読んでたぐらいなんで、まあこれから読むっていう感じなんですけど、結構細かく分かれていましたね。こう、項目だけで多分モチベーションに関する、なんだろう、章立てっていうかその中身の構成を見てたら、どれぐらいなんだろう、こう、少なくとも、その説明してる箇所が、50、60ぐらいあんのかなっていうぐらい結構多いんですよね、これが。
多いですね。
はい。そう。なんかそういう、いろいろあるんだなっていうのがまず驚きで、で、かつ、そこまで分けて説明できるくらいだったら、こう、さっき言ってたそのモチベーション1個じゃなくて、いろいろモチベーションを持ってる中で、自分でこうエネルギーを分散して、もしこれがちょっと落ち気味だったら他のところで、モチベーション保とうっていう、そういうのもできるんじゃないかなと思って、そういう期待を込めて今読んでるところです。
面白いなと私が思ってたのは、
はい。
この本を読む時のカモさんの意識づけがいいなと思ってて、
はいはいはい。
モチベーションって1個じゃ足りなくて、複数持ってて、それを適切にエネルギー分散させようっていう、この発想自体が僕としてはちょっと面白くて、モチベーションって僕なんかどっちかというと1個あるものみたいな感じだったんですけど、よくよく考えたら人生で僕らがやってることって常にマルチタスクじゃないですか。
そうですね。
だから一個一個にモチベーション持たなきゃいけないはずなんだけど、ついモチベーションって言うとなんか大きな一個がエネルギーの塊みたいなのあるふうに思って、それを切り売りしてるみたいな。ただそうじゃなくて、カモさんの場合は一個、活動一個に対して一個モチベーションがついてて、そこに自分の体全体のエネルギー、エナジーを適切に割り振ってあげる。みたいな、こう、管理の考え方を持ってるっていうのは、それ自体が面白そうだな。そういう一個持つだけで、なるほど、今まで考えたモチベーションの良い悪いとか、良し悪しみたいなのもちょっと変わってきそうだな、と。
そうですね。
実際、私、カモさんがこの本書いてくれたんで買ったんですけど、最初の序章に人生で起こることの大半はモチベーションが決めてますって書いてあって、実際そうだよなって思うことが多いんですよ。自分たちの意思の中にモチベーションっていう活動の源泉が入ってるので、一個の活動と対になってるはずなんですよね。だからすごく、なんて言うんでしょう。腹落ちする考え方だなと思って、私は感心してたんです。
なるほど。それで言うと、まあ自分も留学するっていう、そのことに関しても結構モチベーションいろいろあったなって思ったんですよ。
ありますよね。
まあもちろん大学に行くからっていうのもあって、学問っていうのもあるんですけど、今まで学んできた日本語を実際会話で、どこまで通用するのかっていうのが知りたいっていうのもあって、まあそういうコミュニケーションの部分もあって、で、他にはゲーム関係のことで、まあゲーム、日本語を覚えたから、実際ゲーム業界の人と交流したいなっていうのとか、あとは旅行だったりとか、で、もしくは、韓国で自分が、日本に関して触れてきたもの以外にもなんか触れるものってあるんじゃないかっていう、そういう期待もあって、結構、いろいろあったんですけど、大きく分けるとこのモチベーションのこの5個だなって思いましたね。
おお、モチベーションが5個あった。
はい。そう。なので、学問でちょっとダメになったら、コミュニケーションに、ちょっとコミュニケーションに振って、まあ、友達と話したりとか。ゲーム業界にちょっと、そういう、交流会があったら、そっちに行ってモチベーションを保っていったりとか、そういうのをやったりとか、結構いろんな形で、 モチベーションは保ってましたね。まあ、そ
う
れが続いてきたから、日本にずっといるっていうことにもつながった
ん。
のかなっていう感じでしたね。
単純に留学っていう一個のモチベーションじゃなくて、留学して日本語ってモチベーションじゃなくて、日本語を話してみ、試してみたいっていうモチベーション、ゲームの業界について話聞いてみたい、ゲームの人たちと交流したいってモチベーション、日本語を使って勉強してみたいみたいな、細かいモチベーションがいくつもあったっていうふうに捉え方があったから今まで続いてきた。だから今の考え方なんだってことですよ
そう
ね。
ですね。
すごくいい考え方だな。自分もそうやってモチベーション捉え直してみよう。多分見える形が違ってくる気がす
いいと思います。
る。はい。
はい。で、自分の方は、本の紹介は以上になりまして、アイザックさんの方っ
はいはい。
て、2冊、ちょっと順でお願いできますかね。
はい。私は、2冊あるうち、1冊が学び方を学ぶ本として、エンジニアの知的生産術っていう本を1冊目紹介させてもらって、2冊目はアウトプットっていう、まあ、このポッドキャストのテーマであるところを捉えて、アウトプット大全っていう本を持ってきました。はい。まずは一冊目からなんですけど、エンジニアの知的生産術。これはとにかく勉強の仕方を勉強する本です。一言で言えば。エンジニアとして、自分の頭を使っていろんなものを生産していくためには、常に何かを取り込んで、そこからアウトプットしていかなきゃいけない。そのために、章を読んでいくんですけど、新しいことを学ぶにはっていうところから始まって、やる気を出すには、記憶を鍛えるには、効率的に読むためには、考えをまとめるためには、アイデアを思いつくには、何を学ぶか決めるには、っていうこの7章の構成になってます。一番最初の新しいことを学ぶためにはっていう、学ぶには、っていうところで、いわゆる学び方の学び方を一番最初に定義して、そこから2章のやる気を出すにはから、アイデアを思いつくにはっていう6章までの間に、その学び方の詳しい方法を各パーツごとに、本の読み方、やる気の出し方、記憶力の鍛え方、効率的な読書の方法を、考えのまとめ方、アイデア発想法をやっていくわけですね。で、最後に何を学ぶか決めるにはで、過去、それぞれ学んできたことをベースに、どういう学び方がエンジニアとして知的に生産をすることに役に立つのかを語っていくという。最終的にアウトプットをしなきゃいけないですよってこの本も書いていて、インプット3、アウトプット7が黄金比率ですと。で、そのアウトプットをしていくためには、新しい知識の組み合わせから、新しい発想を生み出さなきゃいけない。そうするためにはどうしていった方がいいんだろう。何を学ぶのが正しいんだろう。みたいなことが最後に書いてまとめてあるっていう感じですね。正直この本は、全社会人に読んでほしいですね。エンジニア関わりなく。エンジニアリングのことなんか書いてあるの、10分の1以下なんで。新しい知識の学び方ってどこでも教えてくれないじゃないですか。
くれないですね。大学とかも結構ガイダンスとかシラバスに沿って教えてくれてるだけ
そうで
で、
す、そうです。あれってすでに出来上がった学問を僕らは逆算して覚えてるだけであって、それを新しい知識として得てるっていうにはちょっと遠いんですよね。
実際そうですよね。
全く自分の頭の中にないものを取り込んで、インプットして、そこからアウトプットを出していく方法を、僕らは学校では学べないんですよ。少なくとも僕は日本の学校で学んだことはなくて、でも社会人になったら急にそれが求められる。で、求められても困るんですよ。
今までやったこと
やっ
がない
てないん
から。
だから。で、なんだったらそれを教える上の人たちも、自己流でやってるから教えられないんですよ。
まあ、それぞれも自分のその考え方としてこういうのがあるっていう、まあ、そういう前提で、人に接してますよね。
そうです。 だから社会人になったら本を読みなさいって言われるんですけど、
うん、
それだけじゃ弱くて、何の本を読まなきゃいけないかって言ったら、勉強の仕方を書いてある本を読まなきゃいけないはずなんですよね。
うんうんうん、
それが一番最初にあったら、次に新しい知識の本が読めるようになるし、
うん、
新しい知識からアウトプットする方法が身につくようになる。
うん
うん、だからこの本は社会人に読んで、社会人に最初に読むべき本、
うん、
大学生に勧める本だと僕は思ってるんですよね。
うん、なるほど。
面白いですよ、これは。
自分もこの本買って読んで、まあ、2章の半分ぐらいしかまで読んでなかったんですけど、はいはい、まあ、ね、後半ってそういうのが書かれてるんだなっていうことを見ていて、でかつ今の話で社会人になって本を読みなさいっていうことに関して、はい、おすすめな本が一冊あって、
はい。
本を読む本っていうタイトルの本があるんですよ。
本を読む本。
はい。いわゆるその、紙の本を、自分に合うかどうか、その紙の本が内容的に自分が合うかどうかっていうのをどうやって、判断するかというやり方とか、実際こう、説明文だったり、小説だったりっていう、そういう本の種類をいかに捉えて読むかっていうのが書かれていたりするのが、まあ、この本を読むための、本を読む本っていうタイトルの本ですね。で、自分はこれを、まあ、大学で読んで、結構付箋つけながら読んでたんですけど、まあ今でもたまに読み返したりとかしてますね。
うん、おー、いいですね。
はい。なので自分も、もし社会人になって、この本は読んでほしいっていうのがあったら、この本、本を読む本っていうのもちょっとお勧めしたいなと思ってます。
なるほど。確かこれ、引用あったかもしれないな。
うん。
エンジニアの知的生産術で、
うん、
もしかすると本を読む本の引用があったかもしれない。
そう、確かこう、インデックス、本の最後にこう、この本から出典、引用しましたっていう、はい、その本、一覧の中に確かこの本あったはずですね。
うん。私、今名前と本の内容を聞いて、
うん、
見た気がします。
うん、どっかであったはずですね、これも。
多分効率的に読むにはって第4章。
ああ、なるほど。そう。自分は知的生産術読む前にこれを先に読んでたんで、まあなんとなく、うん、今も本屋で読むときに、もう最初の始ま、うん、始めにと、最後の後書きを先に読んで、
うん、
欲しい情報が本当にあるかどうかっていうのを判断したりとかするんですね。
うんうんうんうん、
で、そういうテクニックとかもこの本に書かれていまして、
うん、
まあ、社会人になって読んでもそろそろいいんじゃないのって思いました。
そうですね。本の読み方も習いませんからね。
そうですね。
そういった本の読み方自体も読むべきだと思います。
うん。はい。
っていうのが私の一冊目でございまして。
はい。
はい。二冊目が、アウトプット大全。
有名ですね。
有名です。あ、そうだ。最初のエンジニアの知的生産術の本の作者の名前言ってねえや。
あ、じゃあ、作者さんの名前は確か西尾さんですよね。ね、
そうです。そうです、そうです。西尾、広和さん。
はい。
ですね。
ね、はい。
失礼しました。
そして、このエンジニア、名前、ちょっと、はい、エンジニアの知的生産術っていう本なんですけど、はい、ちなみに韓国でも翻訳されてます。
あら、いい本なんですね、そしたら。
はい。ただ、タイトルが全然違ったんで、そもそも自分、まず翻訳されたんだっていうのを、もうここ最近知りましたね。
おー、全然わかんなかったんですね、そしたら。
いや、タイトルがもう日本の、海外の映画をこう、勝手にタイトル修正したりとかするレベルの、全然わからなかったっていうやつでしたね。
そんなに違いますか？
はい。もう見て、これってあの本って言ってて、著者のその名前見たら、西尾さんの名前が書かれていて、あ、本当だって思いましたね。
本でもあるんですね、そういったことが。
そう、あるんですよね。
なるほど。
はい、
じゃあそういったところで最後の本の紹介に行きましょうか。
はい、そうですね。
最後の私がおすすめする本がアウトプット大全。
はい。
樺沢紫苑さんっていう精神科医の方が書かれた本なんですけ
うん
ど、
うんうん。
これは、本の前書きの方にも書かれてるんですけど、人生を変えるのはアウトプットだけっていう言葉があって、とりあえずその自分の頭の中に何でもかんでも置いとくだけじゃなくて、頭の外に出していくことによって人生変わるよっていうのが書かれてます。
そうですね。
で、内容としては、一番最初からですよ。アウトプットの基本原則。さっきの黄金比率はインプット7、アウトプット3とか、アウトプットをすることでどういう能力が高まるのかとか、エンジニアの知的生産術でぼんやりと書いたところのアウトプットにだけ集中した本です。で、他にも科学に裏付けられた話し方。まずはアウトプットの方法として話し方。で、次に書き方。能力を最大限引き出す書き方。で、行動の仕方として圧倒的結果を出すための人の行動力。モチベーションの上げ方とかも確かこのあたりに書いてあったはずですね。で、最後にアウトプット力を鍛えるトレーニング。以前私のアウトプットの話の時に SNS をよく使ってますよっていう話をしたと思うんですけど、それがこのアウトプット大全の最後の方に書かれてるんですよ。ツイッターなんかはちょうどいいトレーニングですと。だからやってみましょう。情報発信第一のステップは、うちわの知人、ち、あの、友人との交流の場でもあるんだけども、自分がどこまで情報を出すのか、コントロールするのかとかを考えながらアウトプットをする面白い場所ですよと。そこをよく使ってみると、その後他にアウトプットするときに役に立ちますよ。ソーシャルメディアを書く目的は信頼を得ることですよとかっていうのが書いてあって、この信頼を得ることっていうのが僕は大きいかなと思ってて、今、今日二次面接したところも、僕が SNS に投稿し続けたことの信頼を持って誰かから紹介してもらって受けてるような仕事なので、うまく使うと自分をすごくブランディングできるツールでもあると思うんですよ。
確かにそれはそうですよね。
そういったこととかが結構よくこの樺沢さん自体がソーシャルメディアとかをよく使ってアウトプットをされてる方でもあるために、そういうことがきれいにまとめてあるんですよ。で、ソーシャルメディアを使った文章術みたいなのも書いてあるので、ブログの書き方みたいなのも書いてあります。私はちょっとまだあんまりここを試せてはいないんですけど、何をこう書けば、誰に、どういうふうな人に刺さるのかとかっていう分析とかも書いてあったりするので、すごく役に立ちます。本の書き方わかんない。本というか、そもそも何をアウトプットしたらいいかわかんないって人は、一回この本を読んで、この本についてアウトプットしてみたらどうなのかなって私なんか思ったりします。
ああ、確かにそっちの方、いいっすね。アウトプットって、今までは、こういうふうに考えたけど、この本を読んでから、ちょっと考え方が変わりましたっていうのも、一つ、書き方ですし。
そうです。で、この本買うと、私はまだ試してないんですけど、アウトプット大全の解説動画を、本人が30分ぐらいセミナーをやってる動画見れたりするらしいんですよ。
あ、日本語版ってそうなんです。今、一応自分、アウトプット大全の韓国版の方は買って読んでいるんですけど、全くその内容は触れてなくて、
日本語版の当時私が買った Kindle には一番後ろに、URL がこう書いてあって、
なるほ
こ
ど。
の URL にアクセスしたら、読書感想文の書き方とか、アウトプットを私が始めた理由って樺沢さんのセミナーとか、いろんなセミナーとかが、見えるって書いてあるんですよ。で、当時の本なんで、今も見れるかわかんないですけど、アク
まあ
セ
で
ス
も
でき
その
るんだっ
時
た
は、
ら、
乗ってたんですね。
その時は載ってて、多分アクセスできるんだったらすごく役立ちますよね。
へえ。
みたいなところで僕はこのアウトプット大全はすごくおすすめします。この本自体は正直僕らがこうアクセスしたい人たち、アウトプットしたいんだけどどうしたらいいかっていう人たちにとって一番いい処方箋になるのかなと。 なぜアウトプットしないんですかみたいな、結構強い言葉だったりするんですけど。
まあ結構耳が痛い、質問ですね、それこそ。
そうそうそうそう。アウトプットはできるでしょう。
うん。
するものは持ってるはずなんですよ、みんな。
うん。
でもなぜやってないか、なぜできないと思っているのか、みたいなのを、こういう強い本で一体溶かしてもらうのも面白いかもしれないです。
そうですね。まあちょっと今回8回目なんですけど、9回目以降でちょっと話そうとするところの中で、はい、まあアウトプットの苦悩とかそういうところでもちょっと話そうかと思うんですけど、
はい、
まあちょっとアウトプットなかなかできないっていう理由の一つに、
はい、
会社が扱ってる技術とかが結構知財、知識の財産って書いて、
はい、
知財に関わってるところがあって、こう、うかつに書けねえなっていうところが、
それはもうあります、あります。
そう、なので、そういうのも含めて、まあ、そうですね、アウトプットのハードルがある人もいるんですけど、まあ、この本を読むと、そういうのもちょっと一般化して書く方法とかも多分書かれてるんじゃないかなと思いますね。
一般化して書く方法までは正直あんまり載ってないかもしれないですけど、少なくとも、全然別のことをアウトプットしてもいいじゃないかと。
ああ、はいはいはい。
趣味のアウトプットっていうのも一つのアウトプットじゃないですか。
ああ、それもそうですよね、うんうん。
そういう書き方、そういうものの書き方とかも一応載ってたりはします。何でもいいから、まずは自分のこう出せるものは何なのかっていうのを、さっきの話で言うと、そもそも出しちゃいけないものは出しちゃダメなんですよ。
まあ、それはそうですよね。うん、
ね。で言うと、私の仕事の話とかもそうなんですけど、SI とかで仕事をしてると、守秘義務がどうしても関わってきて、
あります、
ね。どこどこの何々やりましたっていうのは、本当は言っちゃダメなんですよ。
うん、うん、うん。
うん。僕のぼやかしてだいぶ喋ってましたけど、
うん、
ぼやかさなきゃいけないんです、本来。うん、だから、そういうのも、カモさんが言ったようなアウトプットの苦悩の一つになるかもしれない。本当はこういうことしたよって言いたいけど、それをそのまま言うと、バレちゃうから言えないとかね。
うん、うん、うん。
うん、そういうような形で、そういうのをこうクリアするためには、まずはいいからアウトプットしなさいよと、
うん。
何でもいいからちょこちょこアウトプットしていったら、多分そういう苦悩 の, 部分もぼやかしてアウトプットできるようになったりするかもしれないじゃないですか。力がまずはつかないと、何もアウトプットできないんで、
うん、
そのための背中を、一歩目の背中を押すっていうには、すごくいい本かなと。何もみんながみんな、なんとかなんとかカックさんみたいな人のところに弟子入りすればいいってわけではないと思ってるので、私なんかは。全員ができるならいいんですよ。
うんうんうん、
難しいと思うんですよ、
うんうんうん
うん。ブログかけお化けに追いかけられるのは。いや、僕全然知らない人だけど、むちゃくちゃ言ってますけど、うん、基本的に素晴らしい活動だと思ってて、ただ、
うん、
苦手な人もいるから、みんながみんな行くことじゃないよねっていうぐらいに。
うん。まあ、それぐらいで、はい、いいと思います。
私は考えてます。
はい。はい、
といったところで、だいたい僕らが本の紹介4冊終わって、40分弱ってとこですね。
そうですね。
なんか他に話したいこととかあれば、そこを話して最後終わりに。ああ、そうっすね。この話がありましたね。
はい。
今後どうしましょう？ゲスト招待とかってやってき
ます
か？
そうですね。ちょっとポッドキャストをやって、そろそろ回数も、
はい。
あともうちょっと2桁行くっていうのもありまして。
行きます、行きます。
で、ツイッターでやり取りする中で、機会があったら、ポッドキャストやってみたいですっていう人がいたり、アウトプットに関して、ちょっと場があったら話してみたいですっていう人がいたりとかしてて、個人的にちょっとゲストとして招待できそうな方っていう一覧を今作っていまして。
おお、いいっすね。
はい。で、まあもちろん中には、エンジニアだけじゃなくて、ね、個人的に自分が読んでみたいなっていう人も中には含まれているんですよ。
あ、もう全然いいじゃないですか。はい、エンジニアにそもそもこだわる必要ないっす。
うん。でも何かしらこうエンジニアと関わりのある方々を今ちょっとリストで書いていまして、
うん、そう。
それを、まあ、この収録終わった後にちょっとアイザクさんにも共有できたらなと思ってます。
あ、お願いします。私の方も、はい、読んでみたい人はいるんで、 で、多分。
お互いやっぱいますね、そういう人って。
います、います。
はい。
あの、一人いるんですよ。ちょっと悪が強い先輩だったりするんですけど。でも、その人も、あの、アウトプットに関してはもう学生時代からむちゃくちゃやってる人なんで、
うんうんうん、
話は聞いてこれるかな。で、まあ、全然エンジニアじゃないです、その人も。
うんうんうん、
コンサルタントの方なんで。
ああ、なるほど。
ええ。まあちょっとそんな感じで私もちょっと追加しながら、話をちょっと聞いてみようかなと思います、
うん。はい。
はい。じゃあ、といったところで、今回第8回ですね。
はい。
アウトプットと本。
はい。
っていうところはお開きということでよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい。それじゃあ、第8回終了でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。